吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。メッセージ題はマリアの歌を私たちも歌う。
改めておはようございます。ルカ福音書が描くクリスマス物語にはマリアに寄り添う大切な登場人物が出てきます。マリアの親類ザカリアの妻エリサベトです。天使ガブリエルがあなたの親族エリサベトも老齢ながら子を宿していますと知らせてくれた、そのエリサベトにマリアは会いに行ったんです。本日読んだ箇所の前半はそのマリアとエリサベトの出会いと触れ合いの記事です。この二人に起こったことはクリスマスの出来事が放っている大切なメッセージが託されています。それは神様は人間にとって不可能と思えるものを用いて御心御業を実現なさるということです。神様は救い主を私たちにくださるという、歴史的に決定的といえるその御業をなさるために二人の女性の胎盤を用いられました。そして当時の常識からするとそれはあってはならない話でしたし、ありえない話でした。結婚前のマリアは子を産んではならない立場の女性、つまり社会的不可能です。そんな状態でしたし、高齢のエリサベトは子を産むことができない状態の女性、肉体的な不可能の立場でありました。この2つの体は子供を宿すという点においては不可能な胎盤でした。けれども神様は救い主イエスの命とやがてそのイエス様のことを救い主ですと指し示すバプテスマのヨハネの命とをこの不可能な体に吹き込まれました。ありえない場所、あってはならない場所に、あるいはもう終わったと考えられている場所、始まるわけがないと思われている場所に神様の霊は宿り、芽生え、燃え始めたのであります。クリスマスはこのような驚くべき動き方を私たち人間に突きつけて始まります。でもだからこそそこには希望があると思うんです。不可能としか思えない場所に新しい希望の命が宿り芽生えるということこそ現代にとっての希望のメッセージではないでしょうか。そしてクリスマスが持っている非常に重大なインパクトです。神の力は人間が考える可能性の中からではなく、人間にとっては不可能な場所にこそその兆しを見せてくれるということです。一体新しい希望など今の世の中、この世界のどこにあるだろうかと今日私たちはため息をついています。それほどこの私たち人間の地平の至るところに暗闇が覆いかぶさっています。どうすれば救い主を宿すことができるのか、誰ならば救い主を生み出すことができるのか、そのような答えを誰も用意することはできないでいます。人間の知恵、人間の経済、あるいはこの世の軍隊の力をどんなに費やしても、どんなに投入しても希望を生み出すことができないでいるのがこの世界の暗闇の現実なんです。けれども神様の救いの計画は見出すことができない暗闇の中に、思いもしない場所、不可能な場所を母体として芽生え始める、動き始めるというのです。光は生きているんです。ですから人間の目から見て希望が生まれるのは不可能だと思われる瓦礫の大地となってしまったガザに、 地震や水害に打ちのめされた被災地に、あるいは放射能に汚されてしまった地域の人々に、基地に脅かされ続けている人々に、もはやそのような場所から決して新しい希望など生まれるはずはない、そういうことはないのだということを信じたいんです。それは私たち人間にも当てはまります。こんな取るに足らない小さな私、貧しい私、どっちかというと日々の暮らしを考えれば大きな荷物を背負わされてよたよたしながら生きていますというこの私の人生にも神様の救いの御心は宿ってくださるし、救い主はもしかしたらこのようなよたよた人生の私を用いて神様の大切な働きをなさるかもしれないということです。マリアとエリサベトに共通しているもう一つのことは、この不可能な体だったということだけではなくて、彼女たちは受け皿のように神様の御業を受けてしまった、受けてしまったということです。別の言い方で言うと、希望の種を入れられてしまったんです。変な言い方ですけど、しかしこの女性たちはその受けてしまったものを預かり、喜び合い、互いに祝福し合って進んでいきます。彼女たちにとってこの受け取りは、はじめは迷惑であり困難でした。なぜ私なんですかって不可解だったでしょう。しかし彼女たちはそれを預かろうと決心した。自分の身を神の御業に差し出していきました。神の業に連帯し、協力し、参与していきました。ここにクリスマスのさらなるメッセージがあると思うんです。能動的で、自覚的で、意識的で、積極的な人物たちが必ずしも未来を切り開いていくわけではないということです。弱く受け身でしかないものこそが、受けながら、でも受け取ることによって神様の大きな働きに連帯していく存在にさせられていくという、そういう真実、このメッセージがクリスマスのインパクトのもう一つの大事なことだと思います。キリスト教のこの宣教、キリスト教の宣教というのは、伝道も奉仕もあらゆる教会の技を全て包括して語るときに宣教という言い方をしますけれども、このキリスト教の宣教ミニストリーを考えるときに最も大切な概念はミシオデイ、これはラテン語です。ミシオというのは宣教、デイというのは神です。ミシオデイ、神の宣教という考え方です。これは大切です。宣教の主体は教会ではなく神様ご自身であるという思想です。世界史の中にあって、特に西洋では大変長らくキリスト教会が支配力を持ち、まるで教会が人間の救いの鍵を持っている、そういう考え方がはびこってきました。今でもこのキリスト教会の中には、救われるためにはキリストを信じて教会のメンバーにならなければならないという感覚、教会の中にまだまだたくさんありますけれども、そのように教会が神を教えたり、神を伝えたり、教会が人間の救いを授けたりするのではなくて、また教会がこの世界や社会に対して良いことをして差し上げるということでもなくて、教会は神様が世界の中で、神様ご自身が自ら成しておられる和解と回復の働きに参加するんだ、参与するんだ、そういう存在なんだという、そういう自己理解に転換して、教会は謙遜にならなければならない、そういうことです。 そういう点ではマリアやエリサベトのように神様の自由な技にひれ伏す、そういうことでしょうか。マリアもエリサベトもミッシオデイ、神の宣教のしもべとして生きることにしたんだろうと思います。ですからマリアのこの賛歌、今日後半ですけども、マリアの賛歌は教会の宣教理念を根底から変革していくと思います。教会は世界を救うために自分の力を誇るのではない、教会は神様が小さく弱いものの中で起こしておられる働きを見つけていく、そしてその神様の御業に寄り添い共に歩み、その神様の働き、神様自らの働きを教会は証しするという、そういう共同体なんだということです。さて今日の話の後半はこのミッシオデイの視点からマリアの賛歌を見つめていきたいと思います。繰り返しますけども、今日の世界を見渡せば戦争と暴力の連鎖が全く止まない、格差は驚愕するほどに広がっている、弱い人たちの声はほとんど無視されて沈黙を強いられているに等しい状態です。どんなに叫んでもどこも動かない、そういう状態です。もう声なき叫びが渦巻いている、そうした重く沈む世界の中で、しかし私たちは今日マリアの小さな歌に耳を傾けます。それはエルサレムの往来で歌われた歌ではなかった、ましてや権力者の前で歌われた歌でもありません。ガリラヤの片田舎ナザレの名もない若い女性のささやかな祈りの歌でした。しかしこのささやかな祈りが、この小さな歌こそが神の宣教ミッシオデイの確信を示してくれています。このミッシオデイというのは言い換えれば神ご自身が世界を変革してくださるということだからです。マリアは歌いました。力ある方が大いなことを、偉大なことをしてくださったと、49節で、その腕を振るい思い上がるものを打ち散らされるのだ、51節、飢えたものを良いもので満たし止めるものを打ち散らされるのだ、51節53節、飢えたものを良いもので満たし止めるものを空腹のまま追い返されるのだ、53節。これらの言葉の動詞は全て神様が主語です。マリアは人間の力、ましてや自分の力で世界を変えようと歌ったのではありません。神が働いておられるということを歌ってるんです。ミッショデイというのはこのマリアの視点です。世界の回復は私たち人間の企てなのではなく、神様の愛と正義の技が主語となる、神様の愛と正義が主語になっていく物語なんです。マリアは自分の身のことを、自分の身のことを次のように歌っています。48節、身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださった。まさしく神様の宣教は力ある人、声の大きい人、有名な人によって進められるのではなくて、社会の終焉に置かれた小さなものを神様が用いながら、その重大な働きが始められるっていうんです。まあ、今日の状態に当てはめれば、社会の底辺で働いている人たち、声など聞いてもらえない人たち、戦争に痛めつけられている子どもたち、追われていく移民や難民たち、そうした存在に神様は目を留めておられる。それらの叫びの中に神様はすでにいてくださっていると、そしてそのような人たちの中から神の宣教は始まっていく、それを今も感じてほしい、 神様はそのように呼びかけてくれています。昨日ふるさとを返せ対馬原発裁判を支援する、そういう東京集会に参加してきました。福島第一原発事故の放射能放出によって帰国困難区域とされてしまい、その後ずっと放置され続けてきた対馬、その地域の人々が汚したものをきれいにして返してくださいと国に対して訴え裁判を続けてきた対馬原発裁判の原告住民の方々と支援者たちの集会でした。用意された150名の部屋に入りきられない入りきれない270人の人たちが集まって、急遽第二会場を作るほど熱気に包まれていました。原告団代表、対馬の住民の方の代表、それから弁護団の方々、また支援者たちの言葉に昨日はたくさん触れました。誰からのどの言葉も、まあ、イデオロギー的なアジテーションではなくて、大冗談に正義論を語る言葉でもありませんでした。人間の暮らしの尊さ、つながりの大切さ、ふるさとに慣れ親しんだ土地に足をつけ身を置いて生きることのかけがえのなさを語る言葉ばっかりでした。住む家と思い出の数々を奪われた悲痛な現実、何度も心が折れてしまいそうになった15年の年月、不条理と理不尽の壁に泣き続けた日々、発言なさるあらゆる言葉にその叫びがありました。あるいはその悲しみへのいたわりの言葉がありました。悲しみを知っているからこそこうした言葉が出てくるんだなという学びと感動を受けました。悲しみを知る言葉は時に力強くもあります。決して諦めないという意志、裁判に勝っても負けてもふるさとをきれいにしてそこで生きる、どんなに長い年月がかかってもそこで生きるんだ、そういう原告住民たちの覚悟を受けました。人間にとって、人間が生きる社会や世界にとっての大切なものがいっぱい言葉にされました。私は神様は希望の種を、正義の火種を、平和への歩みをこのような人たちに授けておられるんだと感じました。また別の言い方をすれば、正義も平和もこのような人たちの中からしか起こらないだろう、このようなところから生み出されるんだなということを感じました。そういう意味で私は昨日あの場所でマリアを感じました。マリアとエリサベトのこの出会いと、そしてタイの中で踊るヨハネの喜びを感じました。マリアは社会の悲しい人々の現実をいつも見ていたと思います。そしていざとなれば社会的に抹殺されてしまう、そういう若い女性のタブーを起こしてしまったら最後という、そういう若い女性たちの立場の危うさをよく知っていました。自分がそうした危ない存在の一員であるということを分かっています。でもそこから神様の国がすでに始まっているということを感じているわけです。傲慢な者が低くされる、支配者が座から下ろされる、貧しい者が高く上げられる、飢えた者が満たされる、このマリアの口から出た言葉、これはいつかそうなってほしい、いつかはそうであってほしいという理想ではない、あるいは逆説的に皮肉って言ったシニカルな言葉でもない、そういうことを超えて彼女は感じている。神が 救い主を、神様が救いの風をここに吹き始めてくださった、そういう宣言なんです。神様が救い主を本当にこの世に送り、世界を和解と回復へと導かれるような歴史が今動き始めた、風が動き始めた、そういう宣言なんです。マリアのこの小さな歌は世界を動かそうとする神様の宣教のミッショデイの最前線の歌でした。そしてこのマリアの歌は時を超えて、2000年の時を超えて今も人々を勇気づける風になって吹き渡っています。今を生きる私たちも、自分の弱さや貧しさのただ中で同じ歌を口にしたいと思います。世界はズタズタだ、人間はボロボロだ、しかし目を上げ、目を凝らして見つめよう。神はこの世界を回復する働きを始めてくださっている。神は悲しむ人々に目を留め、小さな者の声に耳を傾けられている。そして私たち教会はその働きに参与するように招かれているんだ。マリアの歌を私たちも歌おう。この歌を私たちの歌として歩んでいこう。来週のクリスマスを歌いつつ、歩みつつ、待ち望みつつ過ごしていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、マリアの歌を今私たちの歌として心に授けてください。あなたがなさる、あなたは始めておられる。どんなに私たちの世界が惨憺たるものでも、あなたはもう始めておられる。その印がイエス様だ。そのことを信じて、希望を捨てずに、神様の御心に向かって歩むアドベントクリスマスとさせてください。神様、私たちの中に病を背負っている人、課題を背負っている人、痛みを抱えておられる方々が何人もいらっしゃいますけれども、そのような方々にあなたは目を留め、そのような方々の何かを用いて、きっとあなたの素敵なことを私たちに教えてくださろうとなさっています。神様、気づかせてください。寄り添わせてください。共に隣にいさせてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まる1週間を委ねして、我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。